小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科科学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な科学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い科学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて本日なんですが、ゲストとして舞鶴高専建設システム工学科5年の田中萌さんにお越しいただきました。留学支援プログラム飛び立て留学ジャパンについて紹介していただきます。今日は一体どんな科学が飛び出すんでしょうか、飛び出さないんでしょうか。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、それでは早速ですけれども自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、舞鶴高専建設システム工学科5年の田中萌です。
はい、どうもありがとうございます。今日はですね、留学支援プログラム飛び立て留学ジャパンというものの、ね、話をちょっとしてもらおうと思うんですけれども、これで留学されたという、ね、時の話を伺えればと思うんですが、このそもそもね、飛び立て留学ジャパンってどんなプログラムなのか、まず最初そちらから伺ってもよろしいでしょうか。
はい、飛び立て留学ジャパンと呼ばれるこのプログラムは、文部科学省が、官民共同で行っている、留学を支援するための奨学金制度になります。将来、世界で活躍できるそういう人材を多く、その日本から、そういう人材を育てたいということで、日本の、海外留学を行きたいというそういう意欲を持った若者をこう後押しするためのそんな奨学金の制度となっています。
あ、なるほど。だからこの日本からどうぞ、ね、海外に飛び立っていってほしいから飛び立てという名前が、ね、ついてるんですね。はい、わかりました。これはいろんなね、多分留学のプログラムってあると思うんですけれども、なんかこの飛び立てにしかないような特徴っていうのはあるんですか。
はい、留学と、言われると皆さんそういう一般的に、語学留学なので長期間にわたってその大学に在学して、行うっていうイメージが持たれている方も多いと思うんですけど、この飛び立てではそのインターンであったり、ボランティアだったり、例えば NGO の活動に参加するっていうことであったり、またそのスポーツを、自分の得意なスポーツを海外で発信したいなど、様々な本当に自分の興味に、その興味があることに対して自分で自ら留学の計画を立てて、それを実際に実行する実践的な活動をメインとしたそんな留学を支援する、プログラムになっています。
じゃあ言ってみたらその留学のテーマみたいなものは自分で設定するんですね。はい、
そうです。
だから計画も自分で立てなきゃいけないんだ。
そう、自分でアポを取ってどのような
アポを取って向こうに、先方に
どこに滞在するのかであったりどこの場所で学ぶのかっていうのも全て自分で決めていくっていうことになります。
なるほど。じゃあ結構それね、普通の留学語学留学ようなものよりもハードルがかなりね、
そうです、
高いような気がしますけれども、これ結構その応募の倍率とかっていうのは高いんですか。
そうです、今年は、約1350名だったかな、
1350人
がの大学生が応募して、今年は260人ちょっとでしたかね。
すごい規模ですね、全国からとはいえ。
そうです、全国からもう各地の大学生が応募してこられます。
なるほど。で、田中さんはその大学生対象の大学生コースの方に今回その採用されたんですよね。
はい、そうです。
これなんでそのね、そもそもこの飛び立てに応募しようと考えたんですか。
はい、私は将来その 海外で、主に、途上国などでそのインフラ整備を通じてそういう人々の生活を支えられるそんな人になりたいっていう夢があって、うんうんうん、まあ、そのためには、まあ、実際、途上国の現場でどういう仕事をしているのかっていうのを自分の目で見たいっていうのがあって、今回そのインターンとかを支援してくれるのがこの飛び立てかなと思ったのでここに応募しました。
じゃあその将来のために、まあ、実際その現場というか海外を、はい、自分の目で見て、
はい、
で、まあ、ちょっと感じるものがあるかどうかっていうのを、まあ、試しに行ったわけ、ね、
そうです。
いやすごい。であの将来ね、だからそういうのが関わる、まあ、ちょっと仕事っていうのがねちょっとあんまりこうピンと来ないんですけど、うんうん、例えばこうどういう仕事にこうつけるとかそういうなんかビジョンみたいなのもあるんですか？
はい、私が目指しているのが開発コンサルタントという仕事。
開発コンサルタント、
はい、だから皆さんその途上国の支援とか、そういうことを聞くと、まあ、外務省であったり、日本の政府が行っていることっていう印象が強いと思うんですけど、うんうん、まあ、実際に、そういう一番上に立って指揮を取っているのはそういう外務省であったり JICA って言われる日本の、ODA などになっている組織なんですけど、うんうん、まあ、そういうそこの実際に、途上国の現場でプロジェクト、特に、まあ、例えばその私は今土木の学生なんですけど、例えば橋を作るのであったり、うん、上下水道を整備するのであったり、そのプロジェクトを現地で計画を立てたり現地の人々に指導を行っているのがこの開発コンサルタントという仕事になります。
なるほど。だからもうその現場でというかその実際に働く、はい、働き手は開発コンサルタントになっていくわけなんですね。
はい、すごくその開発コンサルタントの仕事っていうのがすごく幅が広い仕事だと思っていて、うんうん、まあ、実際に現地の、住民の方に技術を教えることもあれば、その国の政府の方たちのと、会議の場を持つこともあって、その政府の方からの、どういう、意向を汲み取ってこういう計画にしようっていうのも考えていくのもこの仕事なので、本当に幅の広い仕事となってます。
なるほど。だからいろんな人のこの橋をつなぐじゃないけど、
そうなんです、
そういう仕事もあるわけですね。
はい、
いやだからもう本当にその現場のプロみたいな、ね、仕事になるのかなと思うんですけれども、はい、で、まあ、この、ね、目標に向かってというか、ね、この後まあどういうふうにその進路をたどっていくと今目指しているような仕事に就けるのかっていうのもこれもちょっと考えて、まあ、今回その留学のプランを練ったんですよね。
う
ん、
はい、そうですね、実際に今後は大学に編入する予定なん、来年から大学に進学することで、うんうん、私は特にまあ上下水道 水についてのその特に専門家になりたいって考えているので、うんうんうん、大学でそういう高度な知識を身につけて、まあ、実際こういう海外のインターンを経験することで、まあ、現場で本当に求められる人材っていうのがどういう人なのかなっていうのを今回のインターンで学びに行きました。
そっか、だから座学の、ね、知識だけじゃやっぱりできないから、
は
い、
そうです。
なるほど。で実際あのこれまでね高専の方では、留学生と、ね、交流の機会があったりっていうので、高専のグローバルキャンプっていうのがあったんですかね、
はい、
これであのものづくりのワークショップなんかで実際に留学生の方と交流する機会があったりとか、はい、あとは、今年の1月じゃあ、春かな、
はい、3月ですね、
3月の、春休みに、インドネシアの方にもね、
はい、
留学に行かれていたということで、この時は、どんな内容だったんですか？
はい、この時も、まあ、今回と、カンボジアに行った時と同じように、あでもそうですね、インドネシアでは本当に現地の建設会社、インターンにいたので、うんうん、本当にインドネシアの、方が働かれている、企業に行かせていただいてそう、日本のとはまた違うその会社の中でのいつもの、その習慣であったり、うんうん、そういうのが違いがあって面白かったです、ね、
やっぱり日本の会社とはやっぱ雰囲気が違うんですか？
そうですね、まずなんか会社で朝ごはんを食べることからみんなで始まるんですけど、あ、
そうか、みんなで朝ごはん食べてから仕事に行く、
はい、あ集まった後にみんなで食べるっていうのがそういうのもあって面白かったですね。
なるほど、はい、ということで、ね、そういうちょっとバックグラウンドもありつつで、今回のね先ほどちょっとねあの行き先の話出ましたけれども、今回の行き先がカンボジアのプノンペンですね、
はい、
首都かな、
はい
はい、で行かれたのが今年の8月から9月のちょうど1ヶ月ぐらいの間、
1ヶ月間
ですかね、はい、でそのテーマがその開発コンサルタントの会社にインターンシップで行かれたということで、はい、でまあその仕事の、ね、内容、まあ、ちょっとあの差し支えない範囲でいいんですけれども、うん、どんな仕事をインターンシップで体験してきたんですか？
はい、今回そのカンボジアで実際に夏の時に今も行われているんですけど、カンボジアですごい交通渋滞っていうのが問題になっていて、うん、まあ、本当に、まあ、私も実際に行って体感したんですけど、まあ、多くの、まあ、バイクが特に日本とは比にならないくらい多くて、うんうんうん、でなかなか公共交通も発達してない、日本みたいに鉄道もない、うんうん、でまあ、日本では見慣れないんですけど、トゥクトゥクって呼ばれる、
はいはいはいはい、
その三輪のタクシーっていう、うんうん、まあ、気軽に乗れるそんな、まあ、乗り物なんですけど、
いっぱい走ってるんですね。
そうです、そういうものがもうすごくもう溢れているっていう状態で、
うんうん、
本当に、あとそうですね、その信号とかも整備されていないところも多くて、私も道を渡るのもすごく苦労したりっていうことも。
危ないんだ。
そうなんです。あと信号があってもそれをしっかりみんなが守っているかといったらそうではなくて、まあね、うんうん、全然その青なのに渡れないっていうこともあったりして、うんうん、まあ、やっぱり本当にこういう問題が深刻やなっていうことを実際に行って本当に感じました。
全然日本とはね違いますね。だから
そうです。で今回実際にインターンで行ったのが、そうですね、カンボジアではそのこの数年前までその公共交通っていうものがなくて、この日本のプロジェクトの支援で、バスっていうものが導入されました、うん、
はいはいはいはい、
でその今バスが導入されて、実際に現地の方々で、このバスの整備であったりこの運行っていうのを担えるように現在もそういう支援が行われていて、まあ、そこに私は実際に視察に行ったり、そこで行われている、調査などの資料作りも、体験させていただきました。
そうか、だからバス入れたらね、もうそれでおしまいじゃないですもんね、はい、
うん、
じゃあ実際その今はうまくそのバスが機能しているんですか？
そうです、それが本当に実際に日本に来てバスの整備の方法などもカンボジアの方々に学んでもらう、そういう研修なども行っていて、実際にもう7年経つんですけど、その古くなったバスを自分たちでメンテナンスしながら現在も運行を続けられているということで、まあ、これが、行われているのは本当にすごいことだなっていうふうに感じました。
なるほど。だからね、これから先もね、
そう、
もう長いことそのバスをちゃんとで、機能できるように維持していかなきゃいけないっていうことなんですね。
はい、
はい、わかりました。で、滞在中はですね、そのこの仕事のインターンに加えて、アンバサダー活動っていうんですか、
はい
はい、これもやったというふうにお聞きしましたけど、これどんな活動になるんですか？
はい、これは、飛び立て生として、まあ、日本の魅力を海外の方に、発信することで、こう海外の人たちとこう仲良くなろうっていうそういうことで、私は、地元が京丹後市なので、ま
あ、
京丹後市がすごくお米の産地で、
あ、お米美味しいですね、
はい、美味しいお米で有名なので、まあ、それを実際に現地に持って行って、うん、炊飯して、
うん、
それでおにぎりを作って振る舞うっていうことをしました。
どうでした、カンボジアの人たちがおにぎりを頬張って？
そう、すごくなんか私がなんかあまり多くの量を持っていけなかったので、うんうん、そのおにぎりを作った後にそのなんか、あ、みんなで分けたいということでこう切られてしまったんですけど、
あ、そのおにぎり握っても
結局、あ、なんかご飯みたいになっちゃったと思ったんですけど、うんうんうん、でも美味しいって言って食べてくれていました。
あ、美味しいと、
はい、
なるほど、いや、よかったですね、そういう意味
では
ね、
はい、
うん、はい、でさらにですね、その滞在中なんですけれども、田中さんの、日課のランニングも、
はい、
朝起きてやってました。
はい
はい、じゃあ実はですね、田中さんは陸上部でランナーをされてまして、女子 1500m、3000m、あと今は、ハーフマラソンと、日本高専記録の保持者でもありますので、はい、滞在中もですね、ランニングも欠かさずに行ったってこと、うん、やっぱ違います、日本で走るのとは。
そうなんです、全然違って、その歩道とかが整備されているところも多くはないので、うんうんうん、まあ、特にインドネシアに行った時なんかは本当に走れるところがなかったんですけど、まあ、今回カンボジアは意外と歩道が、その川沿いにすごい整備されていたので走れてよかったなって思い、はい、
あ、でもそういうのもね、実際現地に行ってみると分かんないですもんね、
う
ん、
そうなんです、はい、
なるほどね、そういうことで日韓まで欠かさずに行ったということで、どうですか、総合してこう留学してみてどうだった、なんか感じるところっていうのはやっぱりありましたか？
そうですね、今回1ヶ月間っていう、まあ、自分の中では初めて、こんなに長期に行くのは初めてだったんですけど、うんうんうん、私は意外と その海外でその食べ物であったり、その日本ではこう見られないその新たな出会いっていうか、そういうものがすごい楽しくて、まだまだ痛いなっていう風に思ったぐらい、まあすごく刺激的で楽しいっていうか、で将来やっぱり海外行きたいなっていう思いはやっぱり強くなりました。
なるほど。じゃあもうまたすぐにでも海外に行きたいような気持ちがね
そうなんです。
なるほど、わかりました。はい、で帰国してからですね、このエヴァンジェリスト活動っていうんですかね、はい、この今回お世話になったその飛び立ての、留学に関する情報などをですね、いろんなところにこう発信するっていう活動も行っているという。で特にあの、ね、地方の学校なんかはそういった留学の、ね、情報が少ないので、で、まあ、いろんなところで活動していくという。で今回、ね、このラジオの出演をお引き受けいただいたのも、まあ、ある意味その一つの活動の一環なのかなというふうに、ね、思います。まあ、このラジオが、ね、お役に立てれば、はい、いいと思うんですけれども、はい、じゃあ最後にですね、番組を聞いていただいている、リスナーの方にメッセージをいただければお願いします。
はい、その飛び立て留学ジャパンでは、その自分の興味に沿った、留学をそんな支援してくれる、まあ、国の一番大きな、プロジェクトなとなっています。ぜひ、興味のある方は、今も募集、第2025年度も募集していますので、ぜひ応募してみてください。
はい、ありがとうございました。これからもね、開発コンサルタントを目指して頑張ってほしいなと思います。はい、ということで本日のゲスト、舞鶴高専建設システム工学科5年の田中萌さんでした。どうもありがとうございました。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。番組の最後は本日のゲスト田中萌さんからのリクエスト、柴田里子24秒を聞きながらのお別れとなります。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。